折り返第62節。昔から人もよかれ、我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。信心による助かりとは、心安らぎ、心豊かになること。我が身の上のおかげを受けてということは、このようなおかげを言うのである。悲しみの中にも、喜びの中にも、この喜びが湧いてくる。水は低きに、火は上に。これは天地の道理である。道理に従うから、その折々のリズムが生まれてくる。神の信用、かっこ神に用いられるの意もついてくる。神様に使ってもらわねば人は助からん。お役に立ちたいの一念が神様への情念と変わる。
私どもの師匠大坪宗一郎氏がよくおっしゃっておられたことに、この神様はいわゆる情念の神様だとおっしゃっておられましたね。その神様と情が通う、まあ情をかけてくださるというのでしょうかね。ある宗教などは契約の神様だと表現されることがあるようですね。何をしてはならん、これはしてはならんというその神様が、まあ仰せられるというのでしょうか。その神様の仰せられることにきちっと従っていれば神様がお守りくださるというようなことでしょうかね。ですからその神様とのまあ契約なわけですね。その契約を私どもが破れば、神様がああしてはならんと言われたことをしてしまえば、まあ何と言いましょうかね、楽園から追放されてしまったというようなことになるのではないでしょうかね。一方この師匠のいただかれる神様、まあ教祖様がいただかれた神様という神様は、まあどちらかというと優しい神様ですね。最初は教祖様はそれこそ懇人様だと、厳しい神様だと、そういう何と言いましょうかね、厳しい神様としての現れようであったものが、だんだん教祖様の信心が進まれるに従って、なんとも慈愛あふれる優しい神様だということに、まあ変わっていかれた、育っていかれたというのでしょうかね。そういう感じがいたしますね。これは結局神様、どういう神様かと見る私どもの心のありようによって、その神様が姿形を変えて現れられるとでも言うのでしょうかね。そういうところもあるようですね。私どもの思い、それに沿って神様が現れられるといったような感じでしょうかね。まあ実際のところは神様がどういうお心の方なのか、姿形の方なのか、私どもにはよくわかりませんね。例えばですよ、例えばの話、アリさんですね、あの小さなアリ。アリがまあ自分の背丈というのでしょうか、ぐらいのものならば認識がつくでしょうけれども、また表現もできるでしょうけれども、もしアリがアリの目線で人間を見上げたときに、その人間というものを 自分の体の大きさからすると何十倍や何百倍と大きいわけですから、果たして人間の全体像を認識できているかどうか分かりませんね。像の話もありますね。あるメクランの方たちがおられたと。そして像を触って、それこそ象の尻尾を触られて、あ、象というのはまあ尻尾ですね、細い長いようなものだと、まあそう認識されたと。ある方はその足ですか、大きなその足を触られて、またその足の何と言いましょうかね、そういうものだと認識されたと。いわば私どもがそのものを認識するというのは、自分の想像のできる範囲内で触ったところだけ、あるいは目で直に見えるところだけというのでしょうかね、だけしか認識できないわけですね。はるかに大きなものもこれは認識できない。また小さなもの、私どもの例えば手のひらについているばい菌、その手のひらに何十億というばい菌がついている、まあウイルスですかね、かもしれません。まあ実際ついているそうですけれども、それを私どもは肉眼で見ることができません。そのウイルスに触っても、ウイルスに触っているということが分かりません。わからないからいないというわけではありませんね。触って見ることができない、あるいは目で見ることができない、だからないということではありませんね。もし神様というものがはるかにはるかに大きくて、例えば私どもがアリさんとしたら人間だというほどしの大きさの違いであったならば、神様は目で見ることはできないかもしれませんね。また反対に、神様が小さな存在であられたら、それこそウイルスほどの小さな存在であられたら、私どもの目にはもちろん見ることもできない、触ることもできない、実際にそこにおられたとしてもですね。ですから私どもの肌で感じるものであったり、目で見て感じるもの、耳で聞くもの、耳もそうですね。耳で聞ける範囲というのはわずかですね。だんだん年を取ってくると高い音が、高音が聞けなくなる、聞こえなくなるといったような、私どもの限られた目であり、その耳であり、まあ肌で感じるであり、触って感じるであり、限られたもので感じようとするわけですけれども、その感じ得ない、見えない、見ることができない、触ることもできない、聞くこともできない、犬笛などもそうですね、そういう世界があるということですから、神様というものはどれほど大きいかわからない、またどれほど小さいかもわからない。しかしそこに働き、これは神様の働きに違いないというような働きが現れる。その働きがあることを通して、神様の存在というものでしょうかね、それを感じていく、神様の心を感じていく、また神様が、私どもが認識をできるような形で現れてくださる、表してくださるということでもありましょうね。その今朝ご記念中にいただきましたことが、レンコンですね。あのレンコンを輪切りにしたのを、似ているというのか歪いているというのか、そういう情景をいただきました。それでどういうことだろうかと思いましたけれども、そういえば師匠のもとで信心の稽古をさせていただく、その 大きな特徴というものがありますね。それはよく師匠は神様がレンコンを送ってくださるとか、ちくわですね、ちくわのお知らせ、いわば神様が向こうを見てくださっておかげをくださる、レンコンなどもそうですね、穴が開いているからその穴を通して向こうが見えますね。いわば例えば教えに取り組む、黙って収めるなら黙って収める、朝起きなら朝起きに取り組もうとする、例えば朝参りを1ヶ月貫こうとする、そしてこのおかげをいただきたい、神様にこういう願い事を聞いてもらいたい、ぜひ聞いてもらいたい、そのためには修行をさせていただきます、向こう1ヶ月の間はそれこそ遅刻することもなく朝参りをさせていただきますと、まあ例えばの話ですけれども、そういうお約束をしたといたしましょうか。そしたら、そうしてですね、神様がそれこそ1ヶ月その貫くことができた、それで1ヶ月貫くことができた、その暁によう1ヶ月貫けたと言って、ご褒美のようにして神様がおかげをくださる。ですから神様がおかげをくださるのはその1ヶ月後だということではないようですね。特に師匠のもとで新人の稽古をさせていただくというものにとっては、それは神様が例えば1ヶ月朝参りをしますと神様にお約束をする、そしたらもう2日目か3日目には神様がおかげを授けてくださる、そういう働きがあるものだと、いわばそういう時に神様がまだ私どもの修行ができていないけれども、約束を果たしていないけれども、できたかのようにしておかげを授けてくださる、いわばレンコンを食うてくださっておかげを授けてくださる、そういう神様だと。例えば1ヶ月朝参りをします、そして1ヶ月経った満願の修行をしました、だからおかげをください、そこにおかげをくださるというような神様ではないということですね。そこにまた神様の情愛というものを感じさせていただきますね。要はそういう、まあできるかできないかわからないけれども、要はそういう気になってくれたと、そういう願いを立ててくれた、そういう修行に取り組もうという気になってくれたという、それだけでも神様は嬉しいわけですね。ちょうど子供が勉強して100点を取りますと一生懸命勉強をしだす、まだ100点を取ったわけではないけれども、その100点を取りますと言って勉強をしだす、その心根が親としては嬉しいというわけです。まさにこれは親の情というものでしょうかね。神様の情というものの現れというのが、やっぱりレンコンを食うてくださるというような働きではないでしょうかね。そういう神様のお働きをいただけれるのが師匠のもとでの新人の稽古ですね。ですから教祖様の天地書き付けには、おかげは我が心にありとおっしゃっておられます。和らぎ喜ぶ我が心におかげがあると。師匠はここをもう一つ、我が心になり得ずとも、我が心を目指すところに、我が心になったかのようにして神様がおかげを授けてくださるものだという表現をしてくださいますね。我が心にならなければおかげはやらんという神様ではないと。そのまだなって はいないけれども、我が心になると我が心になることを目指して精進修行させていただこうというところに、もう神様がそれこそ先回りをしてレンコンを食うてくださって、おかげを授けてくださる、そういう働きがあるものだと。まさにこういうお働きなどは、それこそ神様の情念の現れではないかと思いますね。そういう情のある神様にご縁をいただいて、そのもとで信心の稽古をさせていただいているのだということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。